と弟のマイペースラジオ。
いいな、デンマーク。おかえり。
ただいま。
何、デンマーク出張。あれ、初めてだっけ？
初めてだよ。だし、ヨーロッパ行くのも何年ぶりみたいな感じで。
いいな。ではなんか、デンマークとか今めっちゃ行きたい国だもん。いろんな意味で。
編み物？
まあ、編み物もそうだし、なんか、教育とかさ、そういう、
まあね、
生き方
なんか、こう出張で、やっぱさ、出張で、こう、なかなか行けないところに出張で行く機会があるっていうのは大変ありがたい一方で、いや、冷静に旅行で行きたいなって思うよね。
まあ、そうだよね。いや、そりゃそう、それは思う。出張ってなると、楽しめないよね、心の底から。
いや、そう。
責任があるからね、それなりに。
うん、私、だからなんかこう、バタバタっと過ごした数日の後、もう今日はあとは帰るだけっていう日の朝に、もう、まだ観光とか何もできてないと思って、もう、あの、市内12キロランニングとかして。
12キロ？
ちっちゃな、そう、ちっちゃな町だから、なんかそれぐらい走ると割と、なんかそれっぽいスポットは抑えれて。
ああ、いいね。
なんか足が移動手段になるっていいなってちょっと再認識した。
なんか何それ、じゃあ朝起きてホテルとかで周りをぐるーっと12キロランニングみたいなってこと。
そう、もう事前にここに行きたいここに行きたいっていう、こうポポポポってルート決めて、あ、10キロぐらい行けるって思って。
なんか旅先でランニングってめっちゃいいね。旅先、
そう、
まあ、出張先、旅先
とか言うと、なんかすごい常にランニングしてる人みたいに思われちゃうけど、なんか実際、
うん、
めっちゃ久しぶりだったし、なんか。でも、なんかやっぱいいなって思ってたから、ちょっとランニングまたしようとか思いました。
どう？デンマーク、いい国？
そうね、ざっくり全般的な印象としてはすごいいい国、住みやすそう。ただ、物価がめちゃめちゃ高くて。
あ、そうなんだ。
なんか日本の倍ぐらいものがする感じのイメージ。
へえ。
なんか消費税がなんか一律 25% とかでかかってるらしく。
ああ。
でもだからなんかその分やっぱ福祉とかいろいろ整ってるって聞くし、なんかいろいろそうデジタル化とかもすごい進んでて、なんかそれっぽいなんちゃらランキングみたいなののなんか上位1位とかトップ5にランクインしてんだよね、デンマーク。デジタル社会とか。
なんちゃら。それっぽいなんちゃらランキング。ああ、なんたらデジタルなんたら推進ランなんとかみたいな。
そうそうそう、そう。で、実際、なんか数十年前からマイナンバーみたいなのやってたりとか、なんかすごい政府への透明性が高いみたいな感じで、その出張先でいろいろ話も聞いたりして。
うん。
いや、なんかその辺ってなんか日本とも全然違うっていうか、もはやなんか、マイナンバーか、マイナちゃん、いや、殴りたくなるマイナちゃんは悪くはないけど、でもさすがにこう、殴られとけって言いたくなっちゃうのさ、ちょっといろいろあるわけじゃないですか。ちょっと大丈夫みたいな。
なんか今、マイナンバーカードへの信頼マジないよね。
うん。
ないし、てかマイナンバーカードというよりは政府への信頼みたいなのないよね。政治への信頼。
そう、なんか、ね。だからそこが全然違う。
おじさんたちに任しとくとなんか、大体意味わかんない方向行っちゃうみたいなさ、なんか感覚になってる気がするんだよね。
そうね、この間だって、あの、副大臣と政務官発表されて、50何人で全員男性みたいな。
ああ。
とか、なんかまあそういうのとか見てるとね、なんか、みたいな気分になってしまうけど。あ、で、そう、まあイベントっていうか、その、現地とか北欧の人がすごい集まる、イベントみたいなのがあって、それに行ったんだけど、
うん、
マジでなんか、若めの世代と、あと、普通に女性が多いっていうのはすごい日本と違うなって思った。だから、ちゃんと、みんな働いて活躍してるって思って。
なんでそれ、そうなるの、そうできるんだろうね。っていうか、逆になんで日本はそうじゃないんだろうね。でもなんか植え付けられてる感はあるよね。その女性、
まあね、
そもそもなんか女性がそういう場に表立って出るものではないだろうみたいなさ。
変わりつつあっても、なんかもう一定年齢層以上はだって少ないわけだからね。
うんうん、
もう、そもそも今。うんうん、
そう。だから。
こういう感じかな。
いい国だったんですね。
まあでも、いや、こんなね、初めて行って、その事前にちょっとインプットしつつも、こう、まあ、現地に行ってきたとはいえ、この数日しかちょろっといないような身で、なんかこんなだって言うみたいに。いうのはあんまり好きではない。
分かったような口を聞いてね。
そうそう、知ったかみたいな感じで、なんかデンマークってさ、こうなんだよねみたいな、なんか本当になんか腹立つって感じじゃない、そういう人。自分若干そうなってるさ。
まあね、まあだからそれ相応のさ、その暗い部分というか闇みたいな部分とかをさ知らないで、表面だけをさらってなんかいいよねっていうのはまあ確かに違うなとは思うけど、
うん、なんかめちゃくちゃ自転車都市だったの。もうわーって自転車こいでる人いるし、なんならもうみんな速いし、なんかちょっと気抜いたらもうなんか引き殺されそうな勢いで自転車こいでる。ちゃんとレーンもあるんだけどね。なんかやっぱそうなるとさ、自転車行動するとやっぱみんな、しかもみんながみんな自転車行動すると、また雰囲気も変わるのかなっていうか、暮らし方？
うん。変わりそう。
なんか10人のうち9人が自転車持ってるらしいよ。
そうなんだ。すごいね。
またそれっぽいこと言っちゃった。
あれ、納豆食べれるようになったの？
え、なったっていうか、別に昔から食べてたよ、小学生の時とか、小さい時から。
嘘だ、全然食べれないとかなんか言ってなかった。
いやいや、なんならだって、なんか海苔とかと一緒にこう食べてたもん。
いや、なんか私が食べられ、あんまりさ、
え、でも食べないでしょ。
食べれない。
あんま、なんか、
頑張れば食べれる。
なんか、侵害っていうか、なんか、食べれない人に食べられるようになったんだ、みたいな。ちょっと上から見せ
て。私が食べられないものをあんたが食べられるはずがないって思って。
傲慢な姉みたいな。何？何？
だからなんかあれ、いつの間にとか思ってさ。いや、でもさ、まあ、31歳になってさ、なんか、人生のフェーズ変わってきたなっていうのを感じてるんですよ。
話変わりすぎじゃない？なんか、納豆、31歳になって納豆食べられないのうんぬんみたいな話に行くと思ったけど今。
いや、なんか、ちょっと私の中ではいろいろつながってたんだけど、まあそこはいいや。とりあえず、その、なんだろうな、20代とかさ、ってか学生の時にこういうことやりたいなとかってさ、思って、まあいろいろチャレンジしてみたり、失敗してみたり、まあいろいろやるじゃないですか。で、それを経て、じゃあこういろいろやって、た上で、じゃあ次何目指すのかみたいなところで、なんかこう探し続けてるなみたいな状態が去年ぐらいからなんかずっと続いてるような気がしてるんですよ。
なるほどね。じゃあ一旦のこう勢いフェーズが一段落した、うん、ちょっと今ところに落ち着いてはいないけど、
そうだから、まあなんか同じように前みたいに目標というか、なんか憧れみたいなの見つけて、それに向かって頑張るみたいな感じです。それを繰り返していくみたいなさ、それもまたなんかちょっと同じサイクルで回していける感じもしないな、みたいな。
でも同じのの繰り返しにはならないんじゃない？人生に。だってそれでさ、いけなくない？じゃあこの5年これ、みたいな。で、またゼロから仕切り直しみたいな。そんな感じにはならなくない？もっとなんか、やってきたことがなんかこう、脈々とつながった何かみたいな感じになってかな。
まあなって
くる。だからそうあってほしいという期待。
まあそれはそう思うけど、っていう、まあなんでこの話したかちょっと忘れてきちゃったんだけど、でも、あ、そうそう、この間、ネットフリックスで話題になってた、あの、ライトハウスっていう番組。
はい。
あの、星野源とオードリーの若林が、まあ、あの悩みってものをテーマに2人でトークするっていう番組が ありまして、で話題になってたし、まあ、見たのよね。でその中で そのオードリーの若林が、まあ、なんとなく幸せなんだけれども、なんだかこう満たされないだけかな、楽しくないみたいなことを言ってて、
はい。
でまあそれに対して星野源が、いや若林さんそれって飽きたんじゃないですかって言って、飽きたってことなんじゃないですか。で、
冷
若
静に。
林、まあ、いろんなこと、とりあえずいろいろやって、仕事とかね、なんか有名とかに向かってやってきて、それ飽きたんじゃない、いろいろ、今の生活というか、そのものに飽きたんじゃないですかみたいに言って、で、若林が、いや、俺飽きたんすよっていう、なんかシーンがあって、で、おーと思って。で、私もなんかすごい、それは見てて共感する部分もあったし、周りにも、いや、そこすごい共感したみたいなことを言ってる人がすごい多かった。だよね。
30代前半、30代半ばとか。
まあ、そうね。同世代、そうね。アラサーと、まあ、ちょい上の人も含めて。で、いや、なんか、それは、ちょっとそのさっきの話と重なるのは、同じようなことをこれからも繰り返していくっていうのは、あんまりなんかこう、考えられないな、みたいなことを思いつつ、じゃあ次どうしていこうかな、みたいな状態で今、まあ、とどまったりしてるから、まあ、そもそも、その、なんだろう。どうしようかな、みたいな、っていう。わかる。
な
こういう気持
る
ち、まあ、あなたはまだわからないよね。
ほど。まだ20代だし、いや、まだ、でもなんか、やりたいことがたくさんあって、生きてる感じだから、そういう意味ではなんか飽きるとか、なんか、満たされてるけど幸せじゃないみたいな感じにはあんまり感じないかな、そもそも。
じゃあなんかこう、これやりたい、あれやりたいを、もう
そう、やっていく
尽きないか
し、
らやっ
そう、
ていく。
尽きないし、で、まあ一応、可能な限り、全部やりたいと思いつつも、もちろんそんなのは無理とは分かりつつも、まあでもやりたいことは尽きないので、まあやってれば楽しいみたいな感じ。
なんか、それって言うと、私は多分、100を120とか150にするために新しく何か始めようとか何かやろうみたいな感じにはなってなくて、どっちかというともうそういうことを一回こうそぎ落としていくっていうか、やめていこうみたいな、なんかそういう感覚に近いかもしれない。無理やり何かをやることで、さらにさらにみたいな風には、なんかそれをしても際限ないなって思っちゃった。
まあね、でもなんかこう妥協じゃないけど、そういう上限をこうちょっと狭めた方が幸せなのかねとは思ったりもするけどね。
何？小さな幸せをかみしめるみたいな。
小さな幸せってよりか、なんか別に自分もその他人と比較してなんか自分は全然ダメだみたいとか、まだまだみたいなことはあんまり全然思わないからいいんだけれども、でもなんかいろいろやりたいことがあってそれが尽きないってなると、ちょっとなんか生き急いでる感が出てくるのね。
それでずっと来てない？これまで。
いや、そうそう、まあ、それで来れてんのもすごいなとか思いつつ、まあ 全然
自
それ
分
では
で
ないんだけど。だけど、その、要はなんか、あ、でもまあ、これぐらいでもう満足だし、自分のキャパもこれぐらいみたいな方が、なんか、なんか、総合的な幸せ度合いは高いような気がする。わかんないけど。人によると思うけど。っていうのを全て分かった上で、でも自分は、そんな、やれる可能性があるのに、やらずにおくなんてもったいないみたいな気分で。
ああ、それをど
や
ん
っち
ど
ゃっ
んどん
て、
どん。
で、追い込まれるんだけど、
追い
なんか
込まれ
結
る
果
んだ。
丸く収まって楽しかったし、ハッピーみたいな のを延々繰り返してる気がする でもそれでもいつまでも生きられないもんね。そんなで。
わかんない。それは、ちょっと未来の自分に聞いてって感じなんだけど。
すごい、今なんかケミオみたいな相槌だった気がする。わかんないけど。
そんな先のことを今決める必要はないんじゃないかなって思うから、わからないですけど、いやしや、なんかその幸せみたいなものは、何か満たされて OK というよりは、まあ、飽きないように生きることなのかな、みたいな、そういうのを誰かが言っていたような気がすると思って、思い出したかったんだけど、思い出せなかったっていう。
でもまあ、今の言葉が出てきたらそれで十分じゃない？別に思い出さなくても。
うん、そんなようなこと。
飽きね。飽きるのかな？でもなんか人それぞれのそのなんか知的好奇心度合いとかにもよらない？まあ、知的じゃなくてもいいけど、好奇心度合い？
そうだね。
なんか自分は結構、実は地味ながらいろいろ好奇心旺盛に生きている人間なので。
でも結構ミーハーだしね。
飛びついたりするしね。
そう。だからまあ、私の場合はやっぱり飽きたくないっていうか、自分に飽きたくないし。世界に飽きたくないし。
自分に飽きたくないとかいうフレーズ何って感じ。ちょっと臭いっていうか何って感じじゃない。
ちょっとそういうこと言ってみたかったんだよ。いや、なんかだって、なんていうの、自分に飽きたらつまんないじゃん。これもまたなんか
意味のことって感じ
だけど。と思う。から、飽きないことをやりたいのかな。で、それが必ずしも外に何か新しいことをやるとか、何か新しい買い物をするとか、新しい、じゃあ、国に行くとか、そういうことももちろんそうかもしれないけど、いや、そういうことで飽きないようにしていくんじゃなくて、なんかもうちょっと違う方法があるんじゃないかなって思ってて、それは何だろうなっていうこととかを。
なんだろう。これまでの友達とのなんか新しい関係性とか、関係性というか、新たな発見みたいな。
何なんだろうな。
必ずしもなんか、新しいものに広げて行きすぎる必要はないってことか。なんか深めていく、深く、なんか、砂場で砂を掘り続ける人みたいな感じでもいいってことか。
そうそうそう。とか、なんか、思い出したっていうか、なんか村上龍さんの言葉の中にあったことで、趣味の世界には自分を脅かすものがない代わりに人生を揺るがすような出会いも発見もないっていう話とともに、まあなんか、本当の達成感とか充実感って、そのリスクとか危機感を伴った作業の、まあ中にあったりするっていう話で、で、それはまあ人によっては仕事だったりとか、何かこう、まあ子育てみたいなこともそういう命を守るみたいなことに関して言うとそういうことだったりするかもしれないし、
割となんかそれなんか追い詰められないといけないみたいなトーンもしたんだけど、ちょっとギリギリまでプッシュされないと、なんか、安全安心の環境にずっとなんか、ぬるま湯に使っていたらダメみたいな。それとはまた違う？
そういうニュアンスも確かにあるけど、でも本当に心から嬉しいみたいな風に思えることって、まあ、なんだろう。ぬるま湯の中からだけでは得られないっていうことを言いたいんだと思うから、なんだろうね。別に追い詰められなきゃいけないわけじゃないと思うけど、まあ、真摯に向き合う必要があるっていうことなんじゃないかな。ここで言いたいことは。っていう、自分なりの勝手な解釈ですけど。
なるほど。
ですね。そういうことを求めていくべきなのかな。ちょっとふわっとしちゃってるんだけど。
僕はなんか、もうそれは一旦置いといても、なんか納豆からここまで来たなっていう、そのなんか、あの飛躍の過程にちょっと思い馳せてたよ。